私たちが手にしている聖書というものは、神様が私たちに教えようとして神の言葉が書いてあるものです。私たち一人一人に宛てて書かれた神様からの手紙という感覚で読んでいくべきものなんです。だけれども聖書に出てくる人の名前や使われている言葉などは、私たち日本人には馴染みがないものだけに、どうしても私たちの方では神様から私たち一人一人に宛てて書かれた手紙という感じで読むことができないでおります。その上に使われている表現は、私たちが毎日使う言葉とは違っているものですから、どういう目的で書かれているのか、何を教えようとしているのかということを、何か基準としたものから判断していかないと、どうしても勝手な推測や自分の都合の良い解釈になってしまう傾向が出てまいります。この決定をなくすために、私自身は今までに3年に一度ぐらいの割合でもって原点に帰るという学びをしてきております。どういうのかというと、創世記の1章から3章の終わりまでを、あたかも今まで一度も読んだことがないものとしての読み直しをいたします。一言も抜かさないように読んでいきます。そして読んだものが、その一言がどういう意味を持っているのかということを考える、調べます、勉強いたします。それを基準にして、出発点として聖書の残りに書かれている内容を判断していこうとしているんです。例えばですね、キリスト教とは何なのか、聖書のここにはこういうふうに解釈するべきです、なのでいった教えも本当に正しいものかどうかを、その原点から創世記の1章から3章までで調べたものから判断していきます。でその原点に帰ったものと比較をしてみて、正しいと判断できるものは私自身取り入れます。だけども正しくないと判断するものは取り入れないようにしている。どんな有名な人が書いたものであろうと、喋ったことであろうと、そういうふうにしている。その基盤となるもの、つまり原点となるものにどういうものがあるのかということを、ここ数週間勉強してきていたわけです。今日私が皆さんに分かってほしいと願うものは、実は先週6月の5日説明したものをさらに一歩踏み込んだ内容のものです。だから先週の内容と今日のと両方合わせて一つのまとまった話題となるという見方をしていただきたいと思います。何かの都合で今日だけでまとめることができなければ、私が皆さんに理解してほしいと願っているところまで進まなかったらば、来週もこの話題を続けて勉強していくつもりでおります。先週はこういう説明いたしました。ちょっと予習を復習してみましょう。宇宙を作った神様は、地球とその中にあるもの全部を神の家族のものに、つまり人に支配をさせるようにいろいろと準備をいたしました。神様がしたことは、人が一番最初はアダムとイブですけれども、それが豊かな楽しい生活を送ることが必要だと思われるものを全部口で言って存在をさせております。こういうものが存在すれば人が楽しい生活を送ることができる、だからそれを存在させようということを心の中に姿として描いて、そのものが存在するように口で言葉にして命令して存在させております。目では見ることができないもの、手で取って見ることもできないもの、つまり感覚の世界では存在していないと言わなければいけないものに向かって存在するように命令して、そしてそれを存在させてしまう力と能力と神様は持っているんです。そしてその力と能力とを神様は人に与えております。つまり人というものは、あなたは知っていても知っていなくても口から出る言葉にして言うことがその通り現実になるように、神様は人に力と能力とを与えております。これが原点です。そして先週はですね、その原点に基づいてマルコの福音書11章の23節と24節の信仰の原理というのを調べていました。マルコの11章の22節から23、24と読んでいきたいと思います。 こう書かれております。マルコの11章の22から読んでいきます。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りなどを信じるならその通りになります。その言った通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。具体例として先週引用したものは、神様の力で健康になりたい、病気が癒されたいというものを具体例として話を進めたわけなんですけれども、神様の力で病気が治るように祈った時点から、あなたは何かの形で私は病気から癒されている、病気は治ったという言葉を口にする、告白をするということが必要だと言いました。その告白をした時から準備されている神様の癒しの力をあなたが使う、治っているという行動に出るということが必要であって、そうすることで神様からの癒しの力が現実になり病気が治るという説明をしたわけです。この順序に気をつけていただきましょう。23節でこう言っております。あなた方に告げます。誰でもクリスチャンになろうとなかろうと、この山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りなど信じるなら、その言った通りになります。だからあなた方に言うのです。祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。必要があるからあなたは天の父に祈りました。病気が治ってほしい、これだけの額の金が必要となった、だから与えてくださいと祈る。その時にもう癒されました、必要とする額の金は手に入ったと口で言わなければいけない。そうすれば口で言った通りになる。これが順序です。つまりあなたが祈ったものは手に入ったと信じることが先です。その後で信じたものが現実になる、手に入ると言ってるんです。ところがですよ、これをやろうとすると大きな問題が出てまいります。まだ痛みがあるのに、病気の症状があるのに、もうすでに治っていますという言葉を口から出すことは真実とは違うことを言っていることにならないか、嘘をついていることにならないか。必要とする金はまだ手に入っていないのに、金が必要になったから天の父に与えてくださいと祈ったけれども、まだその金が手に入っていない時に、必要な金は手に入りましたと告白をしろということは、嘘をつくことを強要していることにならないかという質問が出てきます。金は手に入りました、必要は全部満たされましたという告白をしている時に、誰かにだったら見せてみろと言われたら見せることはできないじゃないか、その時に何と答えたらいいのかという質問となってくるんです。病気が治っていないのに、まだ熱があるのに、痛みがあるのに、病気の症状が残ってるのに、癒されました、治っていますというのはよく聞いてくださいよ。嘘をついてることなんですよ。嘘ついちゃいけません。けれども病気は治っていません、熱があります、痛みがありますと言っていたのでは病気は治らないんです。私は病気です、痛みがひどいんですということを口から言葉にして言うのでは、たとえその後でもって神様助けてください、私の病気を癒してくださいと何百回何千回祈ったとしたって、神様に泣きついても神様の力では病気は治りません。あなたが自分の言った通りにするのが先です。そうしたらその通りになる、受けたと言ったらその後でその通りになるというのが神様からの約束です。だから神様の力で病気が治るためには2つのことが必要です。1つは何らかの形でもって癒されているという言葉を口から出すことが必要になる。こういう結果を手に入れたいというものをすでに手に入っていると言葉にして言うということが必要になります。 そして二つ目には、神様が準備をしている癒しというもの、どんなものでもいいんです。祈ったものに対して叶えてくれるというものに対して、現実にするためにあなたが行動を取ることが必要になります。ここまでを先週説明いたしました。今一度復習していただきましょう。じゃあそれならどうしたらいいのか。嘘をつかないで、しかも神様に力を出してもらって手に入れたいものを現実にするやり方があるか。病気の症状があるのに癒されたと言ったら嘘なんです。だけども病気の症状があるときに癒されたという言葉が出る形、何かの形で出していなきゃ癒されたというのは現実にならないんです。どうしたらいいのか。答えは、神様がしているのと同じことをすればよいんです。今一度マルコの11章の22節から読んでみましょう。これはイエス様が答えて言われた。何を言ったか。イエス様自身はイチジクの木の実を食べようと思ってイチジクの木のところに行った。だけれども何もなかった。その時ですね、イエスはその木に向かって言われたというけれども、イチジクの木の方がイエス様何かを言っている。それに対して実は答えて言われたというのが原本であります。そしてですね、次の日に行ったらそのイチジクの木が枯れていた。なもんだからペテロが、先生ご覧なさい、あなたの呪われてイチジクの木が枯れましたと言った。それに対してイエスが答えて言われた。22節、神を信じなさい。この言葉は原本から調べていきますと、神を信じなさいという意味もあるんだけど、別の意味では神様が持つ信仰を持ちなさいと訳すこともできる。ギリシャ語が使われています。神と同じ種類の信仰を持ちなさいと訳すことも可能な言葉です。もう癒されています。嘘ですよ。信仰の原理では嘘をつけて教えておりません。じゃあ何と言ってるか。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず自分の言った通りだと信じるなら、その言った通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるもの何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになる。言った通りになると、あなたの心で信じるならば、疑わないならばそうなる。祈ってもなすに受けたと信じればそうなる。つまりあなたの心で信じて、心で信じていることを口から言葉にして言うというのが信仰の原理です。あなたは何を信じてるのか。もっと病気がひどくなることを信じてるのか、それとも神様の力で病気が癒されることを信じてるのか。癒されることでしょ。しかもそれがもう癒されていると信じたらその通りになると言っているんです。だから心で信じていることを信じている通りに言葉にして言う必要があります。癒されていると信じます、癒されたと信じます。嘘をついているか。あなたが心でもってそれを信じていれば、たとえ外面的には症状が残っているように見えても、内面で癒されているということを心で信じているならば、癒されていると信じますというのは嘘ではありません。これは信じていることになるわけでしょ。じゃあここでこういう質問に入ります。ここからが今日からの勉強になります。それだったらば、そういう言葉を口から出して言うときに、癒されたと信じますという言葉を口から出して言っていたらば、本当に神様に力を出してくれるか。そういう告白をいつまでもやっていていいのか。こういう質問を私がしたらどういう答えが出てくるか。癒されたと信じますと言わなきゃいけないというから、信じますと言う。だけれども本当にこれを言ったら神様に力を出してくれるか。答え申し上げましょう。エペソの4章を開けていただきましょう。エペソの4章の11節から読んでいってみましょう。こう書いてあります。 こうしてキリストご自身がある人を牧師、ある人を預言者、ある人を伝道者、ある人を牧師、また教師としてお立てになったのです。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、キリストの体を立て上げるためであり、ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識の一致とに達し、完全に大人になってキリストの満ちた御丈にまで達するためです。それは私たちがもはや子供ではなくて、人の悪巧みや人を欺く悪出し濃い策略により、教えの風に吹き回されたり波にもて遊ばされたりすることがなく、むしろ愛を持って真理を語り、あらゆる点において成長し、頭なるキリストに達することができるためです。キリストの御丈にまで成長できるよう、頭なるキリストに達することができるようにと、こういうことが言ってるという。つまりイエス・キリストがしたのと同じことができるところにまで成長することができるように、5つの役職の人たちが準備されているというんです。実はそれだけじゃない、イエス様自身はそれよりもさらに大きな技を行うことができるようになると言ってる。だからあなたが成長していくように動き出せば、口から言う言葉がその通りに必ずなります。エペソの5章の1節を見ていただけると、ですから愛されている子供らしく神に習うものとなりなさいという、神様を模範として神様がしたのと同じことをしなさいという。神様はどんなことをしたか、こういうものが必要だと言った時、そのものに存在しろと命令して存在させちゃってる。あなたはその神を習わなきゃいけないんです。神様が言っていること、特にですね、ローマ人への手紙からユダの手紙までで教えていることと同じことを、あなたがあなたの口から言って、あなたの口から言ったことをあなたの心で信じることができたらば、いや、どうやって信じたらいいのか。ローマ書の10章の17節では、信仰は聞くことから始まると言っています。告白をし続けていれば信じることができるようになると教えている。そうしたらばその通りになる、現実になると約束をしている。ここでちょっと横道に入ってみましょう。皆さんにぜひこれを考えていただきたい。あなたは完全に成長したクリスチャンを見たことがあるか。完全に成長したクリスチャンをあなたは知ってますか。誰か知ってるか。あなたはどうなのか。キリストの御丈にまで成長できると考えるか、それともいくら努力をしたってキリストの御丈にまで成長できないとあなたは考えるか。あなたが完全なものになるようにキリストはいろいろな手段と方法と与えております。キリストのレベルにまで成長できるように道と方法とが準備されている。だからあなたがキリストの御丈にまで成長し、キリストイエスが行ったことと同じことをすることができるようになるということは可能なわけです。できるようになるはずと神の言葉では教えております。なのにどうして完全な大人になっていないのか、キリストの御丈に達成していないのか、考えられる可能性は2つのうちのどっちかです。あるいは両方かもしれない。一つはこのエペソの4章ですでに教えております。キリストに任命されているこの5つの役職のものが、使徒、預言者、伝道者、牧師、教師がその役割を果たしていないからです。この連中が信仰の一致と神の御子に関する知識一致とに達し、完全な大人になってキリストの導いた御丈にまで達するように準備されているというのに、この連中がその務めを果たしていないからです。能力がないのかもしれない。能力なければキリストが満たしてくれるはずです。怠けているかもしれない。考えてくださいよ。イエス・キリストは怠け者をいつまでもそのままにしておくか、嫌なわけでしょ。だけどこれ可能性の一つとあります。 もう一つの可能性がある。どうしてクリスチャンがキリストのレベルにまで成長できていないのか、完全な大人になっていないのか。キリストによって任命された人たちの働きを受け取る側に問題があるんです。つまり信徒に、教会員に足りないものがあるから成長していかない可能性があるわけでしょ。努力か、一生懸命努力しているクリスチャンたくさんおります。だけれどもキリストの御霊にまで成長しておりません。どうしてか。まず第一番目に、教会ではクリスチャンは神の家族の神の子供はキリストの御霊にまで成長できると教えていないんです。信徒もそれを信じていない。それだけじゃない、信じていることをキリストの御霊にまで成長できる、キリストがしたのと同じことを私ができる、それよりももっと大きなことができる、口から言葉にして言っていないからです。マルコの11章の23と24では一体何と教えたか。誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるなら、その言った通りになります。私は必ずキリストの御霊にまで成長できる。言って信じたらその通りになる。誰もやってないからそこまでいかないんです。もしもイエス・キリストがここにいたらば、そして病人を見たらば、どういう行動を取るだろうかということを考えて、それを行動に移すようにしていないからです。病気だけじゃない、他の状態全部そうです。私にはキリストの御霊にまで成長するなんて一生かかってもできるもんじゃありませんと心で信じて、くって告白をしているからその通りになるという原理をマイナスのに持っていっちゃってるんですよ。キリストの御霊にまで成長できます。イエス様がこの世で行ったと同じ技を私も行うことができると信じますという告白をしなきゃいけない。だけれどもこの告白を他人に聞かせる必要はないんです。他人に聞かせようとして口から出すから、あなたのうぬぼれになるんです。うぬぼれを成長させるのに役立つかもしれないけれども、信仰の成長には役立つものとはなりません。あなたが自分に聞かせることが必要なんです。そして告白でもって、あなた自分を変えていかなければいけない、信じるようにしなければいけない。どうしてそうなのか。あなたの口から出る言葉にはそれほどまでに力があるんです。これが原理です。あなたの口から出る言葉であなたは自分の将来を決めているんです。神様じゃないんです、あなたが決めてるんですと言ってもですね、証明しなきゃいけない、証明いたしましょう。マタイの18章を開けていただきましょう。マタイの福音書18章の18節を見ていただきましょう。読んでいきますよ。マタイの18章の18節です。誠にあなた方に告げます、イエス様が言いました、何でもあなた方が地上でつなぐなら、これは禁じるならと脚調に書いてある、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、許すなら、それは天においても解かれているのです。どんなことでもあなたが地上で禁じるものは天でもという、あなたが地上で許すものはどんなものでも天でもという、どっちが主体か、あなたでしょ、神様じゃないんでしょ。さあここまではですね、別に新しいことは言っておりません。何でも説明しています。だからその先に行きますよ。神様の力を頼りにして、神様の言葉約束を信頼して信仰の行動を取ろうとするときに、あなたが神様を信頼できる範囲を超えて信じようとすると恐れが出てきます。信仰の向こうには恐れが待っております。 聖書には恐れという言葉がたくさんいろんなところで使われているんですけども、内容的にいきますと意味するものはですね、3つに分けることができます。というよりもこの聖書を読むときに、この3つのうちのどの意味にその箇所を解釈しなければいけないのか判断することが大切になります。恐れという言葉の、聖書の中に現れている言葉の一つにはですね、神様に対する尊敬の念を持つことを恐れを持つ、恐れると言っております。気安く近づくことのできないものを感じる、親しみを感じているけれども冗談を言えるような間柄じゃない、正座して聞いていただきたいことがありますといったような口調で話しかけないといけないようなものを感じるといったものを、聖書では恐れを持つ、あるいは恐れると訳しております。まあ、一番簡単な例はですね、箴言の、旧約聖書の箴言の一章を見ていただけるとこれはっきりわかります。箴言の一章の七節を見ていただきましょう。一章の七節では、主を恐れることは知識の始めである、愚か者は知恵と訓戒を蔑むと言っている。主を恐れる、尊敬する、そしてその教えの通り動こうとすることが知識の始めだと言っています。これがもっとはっきりしたいのはですね、同じ箴言の2章の1節から読んでいくと、もっとこれははっきりいたします。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け入れ、私の命令をあなたのうちに蓄え、あなたの耳を知恵に傾け、私の心を英知に、あなたの心を英知に向けるなら、もしあなたが悟りを呼び求め、英知を求めて声を上げ、銀のようにこれを探し、隠された宝のようにこれを探し出すなら、その時あなたは主を恐れることを悟り、主の知識を見出そう、主が知恵を与え、御口を通して知識と英知と与えられるからだと言っている。神様を恐れる、怖がるんじゃない、神様のに対して尊敬の念を持って教えられているものを忠実に従おうという気持ちを持ったらという時の意味で恐れという言葉が使われています。二つ目の意味にいきましょう。二つ目の意味で恐れというのは、こういうような結果になることが起こるかもしれない、起こってほしくない、だけれどもこういうふうな結果になる可能性がとても大きい、止めることができない、どうしたらいいだろうという気持ちの時に持つのが二つ目の恐れです。実はアダムも神様の命令に背いた時にこういう恐れを持っておりました。創世記の3章の1節から読んでいきます。さて、神である主が作られたあらゆる野の獣のうちで蛇が一番狡猾であった。蛇は女に言った。あなた方はそのどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園にある木の実を食べてよいのです。しかし園の中央にある木の実について、神はあなた方はそれを食べてはならない、それに触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないからだと仰せになりました。そこで蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。あなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです。そこで女が見ると、その木は誠に食べるのによく、目にふさわしく、賢くするというその木はいかにも好ましかった。それで女はその実を取って食べ、一緒にいた夫にも与えたので夫も食べた。このようにして二人の目は開かれ、そこで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らは一軸の葉をつづり合わせて、自分たちの腰の覆いを作った。そよ風の吹く頃、彼らは園を歩き回る神である主の声を聞いた。そこで人とその妻は神である主の御顔を避けて、園の木の間に身を隠した。神である主は人に呼びかけ、彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。彼は答えた。私は園であなたの声を聞きました。それで私は裸なので恐れて隠れました。すると仰せになった。あなたが裸であるのを誰があなたに教えたのか。あなたは食べてはならないと命じておいて木から食べたのか。人は言った。あなたが私のそばに置かれたこの女があの日から取って私にくれたのと私は食べたんです。そこで神である主は女に仰せられた。あなたは一体何ということをしたのか。女は答えた。蛇は私を惑わしたんです。それで私は食べたんです。どうして恐れたのか。まず最初、神様の命令に背きました。 で、神様の前に出たらば、どんなことが起こるのか考えただけでも怖くなるという時の恐れというのが、この二つ目の意味での恐れです。三つ目の意味にいきましょう。神様の言葉、約束を信頼したい。そして信頼したものを現実にしたい。だけれども、神様を信頼できる範囲以上のものを信じようとすると。つまり、あなたの信仰のレベル以上の信じ方をしようとすると、恐れが出てきます。この3番目の恐れというものです。これからちょっと話をしたいから。具体例でもって、もっとこれはっきり分かるように話を進めていきましょう。あなたが病気になった、胃が痛いといたします。今までに経験したことのないような痛みを感じる。神様の言葉ではペテロ第一の2章の24節でもって、キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。だからあなたは癒されたと約束をされている。だからこの約束を信じ、胃の痛みをどかしてしまおうといたします。つまり神様の言葉、約束を信頼しようと考えます。痛い、何が原因なのかわからない。あなたのうちには胃の薬があります。胃酸過多に効くと書いてある。胃潰瘍にも良いという、胃の痛みも抑えるという薬がある。だけど信仰でもって神様を頼りにしないで癒しを現実にしようと考える。で、戦いが始まります。その戦いの時に頭に浮かんでくるのはどういうことか。もしかしたらば胃がんではないだろうか。そのうちに体中に転移するのではない、手遅れになって死ぬのではないだろうか。経験あるでしょ。聖書ではテモテ第1の6章の12節でもって、信仰の戦いは勇敢に戦いなさいと教えております。だから私はここで信仰の戦いをしなきゃいけない。そしてですね、薬を飲むことは信仰ではないと考えます。まあ、後ほど詳しく説明できると思うんですけど、これは信仰の戦いではあります。薬を飲まないのは信仰の戦いじゃない。まあ、話を進めていく以上、便宜上ですね、こういうふうに言い方を変えます。あなたが病気になった、胃が痛い、耐えられない痛みを持つ。神様の言葉ではペテロ第一の2章の24節で、キリストの打ち傷によりあなたは癒されたと教えている。だから神様の言葉、約束だけを信じる信仰を持つのならば、薬も飲まない、医者にも行かない、そして祈りだけで病気の症状をどかしてしまう。そのための信仰の戦いをするというやり方をですね、 A プランと呼ぶことにいたしましょう。ということは B プラン、C プランというのがあるということになるわけです。で、2つ目にはですね、同じ病気の症状の時に薬を飲んで痛みを和らげて、神様の言葉、約束を頼りにした信仰の戦いを戦いやすいものにして戦おうとするのをですね、B プランと呼ぶといたしましょう。もう一つ先に行きます。同じ病気の症状の時に医者に行って痛みの原因を調べてもらう。医学の力でその痛みをどかすようにする。その段階で神様を頼りにする信仰の戦いをするというのを C プランと呼ぶといたしましょう。さあ、その時ですね、あなたはどう考えるか。多くの人は、まあ、教会でもそうなんですけども、 A プランが信仰が高くて B、C と信仰のレベルが下がっていくと考えてきます。実際にはそうじゃないんですよ。こういう病気の状態の時に、他の状態でも同じですよ。金を借りたのでも何でも同じですよ。例えば薬を使わず、神様の言葉、約束だけを信頼して祈りで癒しを現実にしようとすると。だけれども、その病人、あなたは神様の言葉、約束だけを信じきれるだけの信仰がないのに信仰の戦いをしていると恐れがきます。薬飲んだ方がいいじゃないのか、原因を調べてもらう方がいいんじゃないだろうか、胃酸肩から来る痛みなのか、胃潰瘍なのか、それとも胃がんなのか、こんなことをしているうちに手遅れにならないだろうか、信仰の戦いはどれだけしたらば勝利できるのか、3ヶ月か6ヶ月か3年か、それとも10年間信仰の戦いしなきゃいけないのか。経験ありますでしょ。よく聞いてくださいよ。 恐れがあるときには信仰は働きません。神様の言葉、約束を信頼できる範囲で信頼する行動を取るのが信仰です。恐れで生活をするのは信仰ではないんです。そうしてくるとですね、じゃあ恐れというのは一体何なのかという説明をしなければいけなくなります。テモテ第2の手紙の1章の7節を開けていただきましょう。テモテ第2の1章の7節では実は臆病の霊と書いてあるんですけども、こういうふうなことが書かれております。神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊です。だからこの恐れの霊ってこれは霊なんですよ。臆病の霊、なんで臆病なのか、恐れを持つことでもって神様の約束を信頼できなくなる。だから臆病になる、信頼した通り動けなくなる。だからこの恐れの霊と訳してあるところも、臆病の霊と訳しても間違いじゃない。臆病の霊と訳してあるけど、これは恐れの霊と同じ意味を持っている。両方同じです。両方ともサタンが持ってくるものです。神様持ってきません。さあそうするとですよ、恐れはサタンが持ってくるものであって、神様が持ってくるものではない。しかもこれは霊である。これ正しいんですよ。だけれども、その恐れを受け入れるか受け入れないかはあなたが選んでいるんです。多くは過去の経験知識に基づいてそれを受け入れるかどうかをあなたが選ぶんですよ。だから恐れをどかすときに、ただ単に恐れのね、私からどけ、イエスの名で命令する、などというようなことを言うだけでは、あまり効果が上がりません。また、恐れが襲ってきます。なぜか。恐れというものは、今ここで問題にしている種類の恐れというものは、あなたが神様を信頼できる範囲の上を信じようとするときに来るものだからなんです。例えばですよ、今サタンがあなたに向かってこういうものを支えたと考えてください。どういう時、どういうふうにあなたは恐れを持つか持たないか、あなたに向かってこういう支えとします。今日ここからの帰り道でもってあなたは交通事故に遭う、一生歩けないものになるというのをサタンがあなたに支えてきたとしたらどうするか。多分ですよ、あなたにとってこれ恐れにならないと私は信じております。どうしてか、日常の生活で交通事故に遭うチャンスは大変少ないです。あなた自身は良識ある行動をとっている。時速100キロで突っ走ってくるトラックの前をあなたは横切るようなことはいたしません。神様が守ってくれます。精霊が導いてくれる。天使が動いて交通事故にならないようにしてくれるというのはあなたは知っている。だからこんなレベルでサタンが攻撃をしてきたって、怖くて私は家に帰れませんなんていうのを恐れを持つ人はおそらくいないんじゃないかと。だけれども、あなたが神様を信頼できるレベルよりも上のレベルでサタンが攻撃をしてきたらば、しかもその攻撃をあなたが受け入れてしまったらば恐れとなるんです。サタンが持ってくる恐れに対してあなたがイエスの名でどかすことは必要なんですよ、大切なんですよ。だけどそれだけでは十分ではありません。なんでか、サタンが持ってくる恐れの攻撃のレベルとあなたが神様を信頼できるレベルとでは差があるからです。だからただ単に恐れどけというだけじゃダメなんです。あなたが神様を信頼できるレベルを高めていくようにすることが必要なんです。この両方を合わせるのが信仰の戦いなんですよ。サタンに向かって命令するだけは信仰の戦いじゃありません。あなたが自分で神様を信頼できるレベルをサタンが持ってくるレベルの上にしなきゃいけない。これが信仰の戦いです。よく聞いてくださいよ。先ほどの A プラン、B プランで話を進めていきます。ちょっとややこしくなるから聞いていただきたいと思います。
もしもあなたが神様を信頼できるレベルが A プランではなくて B プランのレベルであるならば、胃が痛い、だけど薬を飲まない、医者に行って治療も受けない、ただ癒しの祈りだけで症状をどかそうとするレベルにあなたがいないのに、このレベルの動きを取ろうとすると恐れがきます。それなのにその A プランの動きを取ろうとすることは信仰の行動ではないんです。どうしたらいいのか。あなたの信仰のレベルが、神様を信頼できるのがこの B プランのレベルだったら、医学の力を使い痛みを和らげ、そして神様に力を出してもらって癒しを信じるという B プランがあなたの信仰のレベルならば、その B プランの動きを取ることがあなたにとっての信仰の行動となるんです。これを先ほどの告白の話題に戻しましょう。キリストの打ち傷のように私は癒されたと信じますという告白を続けることでもって、やがては信仰に発展して、その言った通り告白した通りになるという約束に基づいて癒しを現実にしようという時に、あなたが薬はいらない、医学の力も使う必要がない、癒されるということに少しの恐れも抱いていない、神様の約束をそのまま信頼できるというのならば、薬を飲まない、医者に行かない、信仰の戦いをするということがあなたにとって当然の行動となるんですよ。だけれども医者に見せて症状をどかすように薬をもらい、その上で信仰の戦いをする方が、その方が癒されるということに対しての恐れを持たないでいられる。こうやって病気が治るのに普通3ヶ月かかるのを神様の力で1ヶ月で治してみせよう、1ヶ月かかるところ10日で元気になろうという方を選ぶのならば、その方が恐れを持たないで神様を信頼できるというのならば、医者に行って薬を飲んで、その上で神様を信頼するというやり方が当然の信仰の行動となるんです。じゃあ信仰のレベルを高めなくていいか、高めなければいけません。普段から努力をしておくことが必要です。信仰のレベルを高めるには普段から努力をしているべきものなんです。信仰のレベルというのは神様を信頼できる度合いです。だから神様に対して信頼の度合いを高めるようにあなたが普段からしておくことが必要なんです。だけど何か問題に直面して神様を頼りにしなきゃいけない時になって、神様をあなたが信頼できるレベル以上のもので行動しようとすると、必ずというほど恐れが出てまいります。恐れを持つと信仰は働かなくなります。なのに私は信仰ありますという格好してるから苦しくなるんです。だからこういう時にはA プランをやろうと思ったのを変えてですね、B プランにして、そして神様を信頼するという動きを取る方があなたにとっては信仰の行動となるんです。例えば医者が間違った信頼をしないように神様を頼る、出してくれる薬が本当に効果を出すように、副作用がないように神様に頼る、回復して健康になる期間を神様の力でうんと短くしてもらうといったようなことで神様を頼る方が頼りきれるというんだと、それがあなたの信仰となるはずなんです。この時に A プランにかじりついている、で心の中で恐れを持っているというのは信仰の生活ではないんです。お分かりになると思います。信仰というものは神様の約束を信頼し、信頼した行動を取るということです。だからどんなことがあってもあなたの信仰のレベルを他の人に押し付けてはいけません。その人の信仰のレベルが高くなるようにしてあげることは必要なんです。その人が神様の言葉を、約束を信頼できるようにあなたが動いてあげることは必要なんです。 だけれどもあなたの信仰を他人に押し付けるのは良いことじゃないんです。その人の心に信じることができるものがその人の信仰のレベルです。心に信じる何か、神様を信頼することができるレベルがその人の信仰のレベルです。だからあなたが自分の信仰のレベルを高めたいのならば、神様を信頼することができるレベルを高めていくことが必要になります。こういう例で言ってみましょう。もしもですよ、私があなたのところに行って、今行って1万円貸してほしい、明日お返しすると言ったとしたら、あなたはどうするか。多分ですよ、その1万円余分なものがあったらば、帰りの電車賃のお金1万円あったら、あなたは私に貸してくれると思うんです。だったらこの建物を出た時に道で出くわした人が、通りがかりの人があなたに向かって1万円貸してほしい、明日お返しすると言ってきたら、あなたはどうするか。多分1万円持っていたってその人には貸さないだろうと思うんです。なんでか、どうしてこんな違いがあるのか。私には貸すという、道だった人には貸さないという、どうしてか。答えは簡単でしょ。あなたは私という人間を知っています。明日返すと言ったら必ずその通りにするということを信頼している。だから1万円貸したって必ず返してもらえると信じるから貸してくれると思うんです。じゃあ道でもって出会った人だったらどうなるか。あなたはその人のことを知っていない、信頼できるかどうかわからない。だから明日返すって言ったって持ち逃げするかもしれないと思うから、持っていても金を貸さないということになるわけでしょ。ところがですよ、道でその出会った人と知り合いになってお付き合いを始めて、その人が約束したことは守る人だということが分かってくると、そしてその時になって1万円貸してくれ、明日返すと頼まれたら、あなたはその言葉を信じて1万円貸すと思うんです。あるいは誰かが中に入って、私はこの人を知ってる、この人は信頼できる、だから貸してあげてほしいと言ったら、私というものを中に置いてあなたは1万円貸すんじゃないかと思うんです。つまり相手を信じるためには相手を知ることが必要になります。マルコの11章の23と24と、これは信仰の原理です。私たちクリスチャンの生活では原点、出発点みたいなものです。だけれどもこの原理が実際に使えるものの度合いというものは、あなたがどれだけ神様を信頼できるのかという度合いにかかっています。で、神様をどれだけ信頼できるのかという度合いは、神様という方をあなたがどれだけ知っているのか、お付き合いをしているのかで決まります。だから神様というものを知らないで、お付き合いをしていないでもって信仰のレベルを高めよう、信仰の戦いをしよう、できっこないんですよ。皆さんもですね、こういうこと聞いたことがあると思う。経験した人もいればありがたいんだけど、多くの人は聞いたことがあると思う。どういうのかと言ったらですね、誰かが、病気というのを言うときましょう。病気になった、これは経済的なものでもいいんです。医者はもう何の望みもないという、医学の力は何もできないという、その時その病人が神様の力以外頼るものがないというところを通った人が、そして神様の力で癒された人というものは、レベルの高い信仰を持つようになることができるというのを皆さん知っていると思う。どうしたのか。医学の力ではどうにもならないという病気になった人が、神様の力を頼ることでもって不可能と思われるものは可能なものに変わるということを知っている。そうすると真剣になって神様を頼りにする動きを取るようになるからなんです。真剣になって神様の教えを忠実に動こうとする、真剣になって神様をもっと知ろうとする、真剣になってどうやったら神様の力が動くのか、その通りに動こうとするということは、つまり神様を知るようになります。そして神様を信頼できるということが分かってくるから、このレベルの高い信仰を持つことができるようになるんですよ。 例えばですよ、経済の不況でもって努力をしたけども倒産したなのという人が、神様の力を頼りにして立ち直ったというような時には、必ずというほどまず第一番に告白は違います。必ず立ち直ってみせる、今度は10倍のものを手に入れてみせるというような告白をいたします。で、二つ目に、持っているだけの人間的な能力と努力と使います。で、三つ目に、神様の約束を信頼して、神様がしなさいという指示を必ず忠実にすれば、必ずそれに対して神様が約束したものを動いてくれると信じて、そのような動きを取る。だから成功するんですよ。あなたが心で信じるという時の度合いは、あなたがどれだけ神様を信頼できるかにかかっております。神様を信頼して、神様がしなさいと教えていること、行動を取れば、神様が約束しているものは必ず現実になるという確信を持ったらば、この世でもって奇跡としか言うことのできないような大きな結果を生み出すようにもなるんです。出発点は心で信じて口で告白をするというものです。だからそういう観点からですね、ただ単に口で告白をしていればいいのかというと、そうではないというのはこれでわかると思うんです。口で告白をして、心で信じて、信じたものを口から出した時点でもってその通りになるんです。ただ口から出していればいいんじゃないんです。心で信じなければいけないんです。心で信じるためには、神様はどれだけ信頼できるのか、度合いにかかっています。だから、どういうものをあなたが心で信じるのかということでもって、あなたにとってプラスの面にもマイナスの面でも力を出すようになります。サタンの言っていることをあなたが信じたら、それが現実になる。神様の言っていることをあなたが信頼できたらば、それが現実になります。くしゃみが出た、風邪ひく、多分明日あたり熱が出るだろう。信じているからその通りなんですよ。その通り口で言っているんですけど、くしゃみが出た、神様の力でもって必ず明日は痩せる、元気になる。信じて動いたら、それが現実になります。面白いのはですね、これは誰であってもそうなんですけれども、我々人間というものは、自分と神様とだけを対象にして多くの場合生活ができないんですよ。誰かもう一人人間を対象にして、比較にして、それとあなたが自分の神様との間の比較をいたします。で、その時ですね、あなたが自分でマイナスの方に進もうとする時には、あるいはマイナスの結果を得るような動きを取る時には、必ずというほどあなたは自分よりもマイナスの人を対象といたします。あの人を見てみれば、あんな悪いことをしてるじゃないか、なのにだから私だって必ず悪いふうに行くように行く。あなたが自分の人生をプラスの方に持っていこうと思ったら、必ず言うほどあなたは自分よりもレベルの高い人、いい人をモデルにして、あの人がここまで行ってる、だから私もと言って動き出します。どっちに行くのか、誰をモデルにしてあなたが生活しているのか、最終的に行き着くは、こちらは神様がいる、反対側にはサタンがいる。その人を通して何を一体見ているのか、必ずそうですよ。どんな人であっても、あの人がこういうことをしているから私はもっと同じような努力をして、あの人と同じような言ったら必ず成功する。あの人見ているのに、あんなひどいことしてここまで来ているんだから私だって言ったら、その下に下がります。だから、何を信じるのか、どっちに目を向けて心で信じるのかということでもって、あなたにとってプラスの面にでもマイナスの面にでも力を出すようになっちゃうんです。心で信じて口で告白をしたら、その通りになります。それだけの力が与えられている。だから、これをですね、しっかり私たちが覚えておかないといけないんですよ。で、いつも天のお父様、イエス様を見上げて、 その途中で人をモデルにしてもいいけども、必ずあなたよりもレベルの高い人をモデルにして、あの人はこれだけのことでこれだけのものを手に入れた、私だってそれだけのことをしたら手に入れることができる、だからしようというふうに持っていかなければいけないんです。あんな苦労してこれだけしかできない、だったら私苦労する必要がない、下を見ております。どっちに目を向けてどれだけ動くのか、どれだけのものを信頼するのか、これが信仰のすべてなんです。でその信仰のレベルよりも高いものをあなたが無理して動こうとしたら苦しくなる、恐れが出る。だから普段からこのレベルを上げていかなきゃいけないんですよ。だけど問題があった時には、問題があった時にレベルを上げようとするんじゃなくて、その問題のレベルで信じきれるところでもってまず問題を解決してしまう。で問題もない時にそのレベルをもっと神様を信頼できるようにもっともっと上に上げていかなきゃいけない。そしてまた問題が出たら、その信仰のレベルまで、信頼できるレベルまででもって問題を解決するようにしてしまう。でまた問題がなくなった時にもっとこのレベルを上に上げるようにしていかなきゃいけないんです。これ問題がある時にレベルを上げようとするから、みんな苦しくなって逆のことを考えて、自分でもって自分の首を絞めるような、そして現実にならないような生活をしてしまうんです。だから他の人の信仰のレベルを批判してもいけないし、こちらのレベルを押し付けてもいけないという理由はそこなんです。だけど普段からこのレベルを高めていくようにしていかなきゃいけないんです。神様をどうやったら信頼できるのか。信頼しなさい、はいしますじゃできないんですよ。一つずつから証拠は必要です。信頼を勝ち取る、あるいは信頼をするというのは、実際に体験してみて信頼できるんだと、信頼しても大丈夫なんだって確証がなかったら信頼できません。だから信頼というのは勝ち取るものなんです。信頼というのは一つ一つ経験でもっと積み重ねていかなければいけないものなんです。聖書にこう書いてあるから、信頼しなさい、神様信じなさい、これぐらいバカな言い方はないんですよ。それで信じられるんだったら、クリスチャン全部もう神様信じちゃって、キリストと同じ見たけになっております。なれない理由はなぜか、神様を信じなさいと言われたって、はい信じますと言い切れないものが何かあるから、過去の経験から言って信じきれなかったから、今でも信じきれないでいるんです。それを信じなさいと言われて、はいという返事をして何ができるか、できっこないんです。だから信じられるように証拠を挙げなければ、差し出してあげなければいけないんです。こういう観点からもですね、あなたが自分でもって苦しい立場に立った時には、その信じきれるレベルで動くのが信仰の行動だということをはっきり覚えていきましょう。生なんか無理してその高いレベルに行って、これが信仰の行動ですと言って、腹の中で恐れを持って苦しんでいるのは信仰の行動ではありません。これはバカです。ここまではっきり言ってわかるでしょう。信仰の行動というものは、神様を信じきれる範囲でもって信じて、神様の力でその上に塗り上がろうとすることです。だから誰にも恥ずかしい思いをしちゃいけない。先ほど言った A のプランで信仰のレベルとして高すぎたら B のプランに行けばいい。それダメだと今度 C のプランに下げればいい。レベル下げるんじゃないです。 C のプランを選んでそれをやればいいんです。それがあなたの信仰の動きなんですよ。レベルが高いの低いの、レベルは同じ。あなたの信仰の行動があなたの信仰です。恐れを持っていたのは信仰の行動ではありません。レベルが高いか高くないです。かえって低いんです。だから薬を捨てるの、医者に行かないのが信仰か、バカな行動だということになるわけです。もしもそれを信じきれないのならば、信じきれるならば、それをやるのが当たり前であって、なんでそれを威張るのか。あなたは当たり前のことをやってるだけでしょ。どうぞこういう観点からですね、神様は口で言った時に絶対にそうなると信じてそのものを存在させている。あなたが信じきれるなら、そのレベルで進むべきものは当然なわけです。だからそこまでいかないんだったら、もう一つ別な方向でもって、信じきれる段階で信じきれる動きを取らなきゃいけないんですよ。その時にですね、他の人から一緒に力を合わせて祈ってもらうのも必要かもしれない、あるいは他の人からもっとこう確証を得られるように説明を受けるのが必要かもしれないです。神様がですね、創世記の最初でもって口で言って物事を存在させたから、私も同じように神様から力が与えられてるんだから、口で言って全てを存在させようと思っても現実にならないものがあるんです。レベル以上のものをあなたが動いている時には、必ず恐れが先に来てしまって、自分で現実にならないようにしちゃってるんです。恐れはそのままじゃ解きません。命令しても解きません。神様を信頼できるレベルが上がれば恐れがなくなります。どうぞそういう観点からですね、信仰の行動は口で告白して信じることです。 というけれども、その裏に何があるのかしっかりと覚えていただきたいと思います。これが原点に帰ると私は呼んでるんですよ。多くの場合ですね、信仰の行動を取りなさい、信じたら薬を捨てなさい、医者に行くのやめなさい、どうしなさい、こうしなさい、全部逆なことを教えています。はっきりと言っちゃうと、そこまでレベルを上げといてあげて、あなた信じたら動いたらどうですか、これはいいんですよ。どうぞそういう観点からですね、考え違いをしないようにしていただきましょう。神様は口で言って物事を存在させている。私たちもそれだけの能力はあります、力はあります、権力あります。だけれどもそれを信じきれていないんだったらば、そのレベルのもので動くのはあなたは信仰の動きではないんです。信頼しきれるレベルで動くべきものです。で、普段問題のない時にそのレベルを上げるように努力をするべきものなんですよ。勘違いしないでください。問題の時にレベルを上げるんじゃないんです。これだけをですね、覚えておいて気をつけていただきたいと願います。まだ原点に帰らなきゃいけないといくつかあるんですよ。あとはですね、来週話をいたしましょう。できたらこういう話もしてみたい。先ほど創世記の3章の10節ってもって、アダムが恐れて隠れたと言ってる。で、何を恐れたのか。実はですね、このアダムが3章のこの創世記3章の10節で恐れたから隠れましたと言ってるんだけども、これと3章の12節でもって、あなたが私のそばに置かれたあの女が私に取って食べろと言ったから私食べたんですという言葉に実は関連してるんです。イブの方も同じなんですよ。私たちはどうやったら恐れをどかして神様を信頼できるようになるのかという方法もですね、来週説明できたらと思っております。お祈りいたしましょう。天のお父様、どうぞ私たち一人一人があなたの御言葉というものを通して真理を知り、真理が私たちを自由にすると約束の通りに、毎日の生活においてより自由な、祝福の豊かにある、しかも恐れを持たないで生活できるものであるよ。これから先も何をしたらいいのか、どういうことを信じたらいいのか、あなたが導いてくださるようイエスの名前でお願いいたします。そしてあなたの御言葉にあるように、最終的にはキリストの御丈にまで成長できるものであるよ。あなたが全ての目において動いてください。私たちの方でもそのあなたの動きに応じて行動を取り、告白をし、信じ、そしてそれを現実にしてしまうものとなるよ。これから先もあなたが私たち一人一人導いてくださいますよう、イエス様の名前でお願いいたします。こういうの祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から感謝いたします。今日のこういうような学びを通して、これからの生活において罪の意識に入ることがないよう、どのような行動であろうとも信じきった行動をとって、誰一人はばかることなく信仰の行動だと宣言できるよう、そのレベルをだんだんと普段上げていけるものであるよう、あなたがこれから先も私たち一人一人導いてくださいますように、こういうようなことの感謝と賛美と祈りと、しだれイエス様の皆を通して天のお父様、御前にお捧げをいたします。アーメン。